皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。京都のど真ん中からですね、世界にですね京都のこのビジョンをですね、発信しようという番組です。世界は広くて京都は深い、その思いをですね思う存分語っていきたいと思います。30分番組です。本日のゲストは関西学院大学理工学部情報科学科教授の、理学博士早藤義則先生です。先生どうもありがとうございます。
こんばんは、関西学院の早藤でございます。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございます。
2月22日ですね、先週、関学のサンタのキャンパスで、早藤先生の、体感、記念講義ですか、を拝聴させていただきまして本当に感動しました。
ありがとうございます。あまり準備できなかったんですけども、
僕ね、いろんなアメリカのシンクタンクにいるときに、講義プラスいろんなこうセミナーシンポジウムの、本当に素晴らしいゲストを迎えて、講義講演を拝聴したんですけど、その中のベスト5っていうぐらい本当にね先生感動いたしましたんで、今日のこの30分シンクタンクジャーナルの番組で、先生もともと関西学院大学12年いらっしゃったんですか。
そうですね、はい、中学部から大学院までずっとおりました
ね。ミスター関学で、でそれでソニーに入られて、はい、でまた教授として関学に持ってこられたという、その何十年のですね、体感講義で話された内容をですね今から30分ちょっと、まとめて話していただきたいと思うんですけれども、講義を拝聴させていただきまして、その中で先生は、シリコン一筋でやってこられて、シリコンと関学のプロテスタントの信仰をかけられたということが質問されたんですけども、はい、
そうですね、あまりその固いお話ばっかりしてもね、
はい、
せっかく来ていただいている先生方、学生の方々あるいは外部の方々、
はい、
面白くないと思いましてですね、なんか最初からジョークを入れておこうと思いましてね、はい、で関西学院はプロテスタントの学校ですから、
はい、
でケイ素っていうよりもシリコン、
はい、
ね、で
信仰ですね、シリコン信仰
最初のジョークでみんなを気を引こうと思いましたですね、
はい、もう一つ先生のすごいジョークは神学部っていうねことをなんか尊敬される先生が神学部の先生でっていう、でパワーポイント使ってやってる時、神学部っていう神の学じゃなくて新しい学っていうあれは意識的に
関西学院は中学部と神学部が最初に設立した学校なんですね、
はい、
だから神学部は一番古いんですけれども、はい、しかし神学部っていうのはその都度その都度新しい社会を作っていかないといけない学問だと僕は思います
。まさにプロテスタントですね。
そうなんですよ、はい、やっぱりそのカトリックからプロテスタントという流れで新しい思いを選んでいけないと、そう思ってこれもジョークの一つでみんなを笑わせようと思ってですね、ちょっといたずらをしたんですね。
そうですか、いや僕も京都から、関西学院大学、僕は商学部なんですけれども、ずっと通いまして、やっぱり京都にいながら僕関学にすごく憧れたんですね。その関学の大先輩が、ああいう講演されて、今回わざわざ神戸からですね先生京都まで来ていただき、本当に僕はもう本当に嬉しくてしょうがないですけども、
いやいやありがとうございますはい、
ソニーにこうね、関学卒業マスター取られてソニーに移られたんです。ソニーではどういうご研究されてたんですか。
先ほど信仰というかシリコン、
はい、
僕はその信仰というよりもシリコンを一筋にやっていこうというそういう意味の信仰もあって、
はい、
一筋これこの一つにかけようっていうことですよね。だからソニー入った時からソニーを辞めて関西学院へトータル44年間ですかね、
はい、
これはケイ素シリコンの半導体ということは現在のコンピューターのキーパーツですね、このキーパーツですね、
はい、
これはやっぱりほとんど全てがシリコンでできていますね、うん、だからその PC 情報技術のキーパーツを一生やっていこうというところでシリコンを選んできたと 僕は思っているんですね。
それは40年ぐらい前に、ソニー入られたの40年ぐらい前ですね。
1969年ですから44年前ですね。44
年前ですね。その時もシリコンの開発
しよう
と思われて、現在の、
いやいや、それはね、はい、これは多分偶然だと思います。はい、あの僕はその自制をやれって言われたんですけれども、
はい、
マグネはちょっと嫌だから、あの厚木工場の半導体へ行きたいと希望を出してたんです、
はい、
そしたら偶然というか、まあ会社がそのじゃあ厚木行きなさいということでシリコンを、これも多分偶然ですね、その時会社がどう考えるかよりますからね、うん、でシリコンにのめり込んでいったと。まあ、鉱物が好きだったから、シリコンやってたら面白いなと思いました。
現在も、パソコンとかもシリコンが主要な。
メインパーツはね、例えばコンピューターの頭脳の CPU、それからメインメモリー、そういったところ、すべてシリコンですね。それから携帯で一番大事な、もちろんその CPU っていうか MP っていうか、その演算を、中央演算するところですね。人間の頭脳ですね。それからカメラ、携帯でカメラを撮りますけど、そのカメラの映像を作るところ、
はい、
これはあの CCD 何万画素っていう、はい、これもシリコンですね。だから現在の情報機器の中心っていうか、キーパーツはほとんど全てが僕はシリコンだと思ってるんですね。そういう意味でシリコンを選んだっていうことはハッピーだった
し、ね、ソニーはやはり世界的にこうシリコンの最先端のところ、ずっと1970年代から走ってたということですか。そこにチーム組まれて、
半導体でコンピューターが作れる、あるいは半導体で新しい演算ができるっていうことが見つかったんですけれども、それをその実用的に、これはアメリカのベルテレフォンですね、はい、ベルテレフォン研究所だけど、彼は実用的な素子が作れなかったんですね。でソニーが初めて実用的なトランジスターを作ったんですよね、うん、だから当時はソニーが最先端を行っていた。で僕が入った厚木工場っていうのも、その東洋一の半導体工場って当時は言われましたですね、
うん、
そういう時代でしたから、まあだいたい物理やってた人はシリコンの製造工場に、入れられたんだろうと思うんですけれどもね、うん、
やっぱり企業がその最先端の技術なり、うん、あるいは利益を上げていく一つの核となるのは、やはりその物理学とか、基礎的なそういう知識を持った社員がですね、入ることによってその技術がイノベーションというのは進んでいくものなんでしょうか。
その基礎的な物理学、あるいは化学、それから応用的な電気、電子ですよね。これやっぱり共同っていうか、コラボレーションっていうか、やっぱり両方必要なんですね。
はい、
ところが日本の企業は割合、その応用、電子、電気の卒業の工学部が、まあ企業で活躍してる人が多いですよね。
うん、
で僕はソニーは結構物理をやってた、基礎的な学問をやっていた人が多いんじゃないかと思いますね。あのノーベル賞を最初にもらわれた矢崎さん、
うん、
彼なんかも物理から入っておられますよね、
うん、
だからやっぱり基礎を大事にして応用につなげていく、両方やっぱり同じウェイトで大事だと思いますね、うん、ところが日本の企業はどうしても電気電子って応用に近い工学部の人を好む、で大学も理学部の持っている大学っていうのは少ない、工学部はもうどこにでもありますよね。
うん、
そういう意味でやっぱり理学っていう基礎をやらないといけないんじゃないかと思うんですね。
うん、
これからますます日本の基礎が大事になると思いますね。
うん、今のイノベーション、うん、まあそういう、技術力というのは日々進歩しているというか、うん、すごい速度で変わっていってますね。うん、そうすると例えばアップル社とスティーブ・ジョブズのアップル社と日本の企業と比べた場合に、日本の企業というのはどうしても価格を安くしたり大量生産ということで、まあ専門用語でブルーオーシャンというか、競合他社のあるところに入っていってそこで優れたものを作っていこうということで投資を進めてきたんですけども、スティーブ・ジョブズとかの考え方は消費者が何を考えるなくて、消費者がびっくりするようなものを、新しいブルーオーシャンという全く新しい分野のものを作って、そこで、ビジネスをしていくと。そうすると、ね、基礎的な物理学的な知識を持ってる人が必要になってくるということですね。
まあ、アップルっていうか、スティーブ・ジョブズに関してはいろんな見方があると思いますけれども、僕はむしろ、スティーブ・ジョブズの場合は感性だと思っているんですね。はい、その、 と世の中の人が持っていない感性でその新しい製品を作っていくということだと思います。で、その裏付けにはやっぱり技術は必要なんですけれども、うん、でもその技術は日本だってみんな持っているんですよ、うん、その技術をどうやって世の中を受け入れる感性に結びつけていくか、それが日本のメーカーさん今抜けているような気がしますね。
まあ、先生がシリコンと信仰という、うん、まさに信仰ですね、その感性というのは、う
ん、感性だから、もしですね、スティーブ・ジョブズさんがお亡くなりになって、あの感性を引き継いでいくアップルのその社員さんの中にですね、もしおられないとしたら、アップルはだんだん厳しくなるんじゃないかと思いますね。うん、技術的には、おそらく日本のメーカー負けていないと思いますね。
うん、あの、スティーブ・ジョブズさんが京都が大好きで、うんうん、特にこの今、あの、ラジオカフェのこう近くのタワレ屋さんによく泊まられて、まあ、この辺よく歩かれて散歩されたと思うんですけども、そのジョブズさんは、禅宗に凝っておられて、ああいう直感力とか、で僕はたまたま龍谷大学の、まあ、社会学部の教授なんですけれども、仏教関係の大学です。なんとなくこう、仏教関係の大学のスティーブ・ジョブズさんにこう、つながるような、こう、直感的な、ものでつながってるということ、なんか、すごい不思議な感じがするんですね。
そうですね。そのアイデアとか、まあ、感性も、まあ、感性っていうと何かその人の、その脳の働きでわっとこう出てくるように思うんでしょうけども、やっぱり違う経験をね、して、その中からその感性を自分で作っていくんだと思うんですね。だから違う経験をいろいろするっていうことが、一つは感性を磨いていく。他人が持っていない。例えば、僕らの同僚も、その、インドへ行ったりですね、ネパール行ったりですね、そういうことをやって、そのアイデアを、その違う経験をしてきて、新しい、その、まあ、コンピューターの場合、エンターテイメントが必要ですから、そのエンターテイメントをやるには、やっぱり感性が必要ですね。それを、そのネパール行ったりですね、うん、その山のてっぺんでお祈りしたりですね、うん、そういうことをやって、新しい発想をね、新しい感性をね、身につけてくるっていう、そういう同僚がいますね。あ、
その先生がいわゆる感性というのは、関西学院大学の感性ですか？
あのね、これはね、あの、関西学院の情報科学科っていうのは、関西学院の関西情報学って呼ばれてるんですよ。あ、で、確かにね、関西学院のその関西情報学っていうのは、世の中でも結構評価されているんです。あ、うん、あの、まあ、情報、そういう意味の、その国立の場合は、コンピューターで情報をやるとかですね、その感性がちょっとないようなところを中心にやられるんですけども、はい、関西学院は本当に関西情報学を中心にやろうと。うん、ただ、教育はその関西だけじゃいけません。基礎的な教育をきちっとしないといけませんけれども、その多くの先生じゃないんだけれども、世の中にアピールできる先生は関西情報学をやっていただこうと。で、うん、関西学院の関西情報学という言葉がやっぱり世の中にあるんですよ。う
ん、そうですか。
いや、それはよく中野さんお気づきになったと思います。
京都には、うん、まあ、京都大学とか、同志社大学、立命館、まあ、龍谷大学といろんな大学があるんですけれども、うん、今日はとことんですね、関西学院大学について、ね、早見先生からいろんなことをお聞きしたいんですけれども、後半はですね、やっぱり感覚といったらアメフトですから、アメリカンフットボール。
はい。
アメリカンフットボールについて、いろいろとお聞きしたいと思うんですけど、いつものように、ここでですね、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。
Rolls in the power.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智津です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは関西学院大学理工学部教授の、早藤先生です。前半先生が感覚からソニーで何されたかということで、体感講義でもですね1時間60分きっちりで、やっぱり最後の、その締めはですね、やはり関西学院大学の、ファイターズのアメリカンフットボールについていろいろとお話しされたんですけれども、先生はやはりアメリカンフットボールのああいうフォーメーションとかいろんな戦略的に戦うプログラムとかを作られたんですか？
そうですね、中野さんこの間講義いて、
はい、
聞いていただいてお話ししたんですけど、アメリカンフットボールの当時のオフェンスヘッドコーチですね、これは関西学院の卒業生です。彼に、理工学部出身のコーチですからぜひ作ってほしいということで、KG ファイターズっていうニックネームの関西学院 のフットボールですけど、 FITER、
はい、
ファイターズっていうその戦略解析システムですね、これを作らせていただいたっていうかね、フットボール部と共同で作りましたですね。
アメリカフットボールというのはやはりこう頭脳とか戦略的なものでこう勝利のパターンが変わってくるもんですか？
分析っていうのが、フットボールの場合はオフェンスチーム、
はい、
ディフェンスチーム、キッキングチームってありますけれども、はい、もう一つやっぱり今ウエイトを大きくしているのがアナライジングチームですね。相手の分析を十分しないと、そういう意味では公立の大学でも、例えば京都大学なんかはものすごい強いですね。
アナライズがですか？
で、関西学院がうまくアナライズしてその戦略を作らないと、やっぱり京都大学に負けるんですね。なんかそういうで、東京でも東京大学はその一部リーグに入っていますからね。他のスポーツで東京大学の一部リーグに入っているスポーツってそう数多くないですね。アメリカンフットボール東京大学が一部リーグに入っていますからね。
どのぐらいのこうパターンっていうのあるんですか？その
おそらく200、いやいやたくさんあるんですけども、実際に練習するのは200パターンぐらい。
200パターン。いや、これはライブで今放送しておりますので。
大体ね。
大体。
いい加減かもしれませんけど。はいはい、200パターン。これは中学部でも高等部でもそれぐらいのパターン持ってるんですよね。うん、で、授業中にね、
はい、
こっそりとね、それ覚えてるんですよね。
アメフトっていうのは、なんか、すごく、その、分業、的にね、それぞれ今おっしゃったようにディフェンスオフェンスとかキックチームとかアナライズが分かれているように、僕はいつもこう日本のスポーツというのは剣道でも空手でも自分との勝負でいろんなパターンを自分の中でこう全部覚えて、相手が来た、ね、強い相手に勝っていくというんだけど、団体スポーツとして入ればアメフトに入ればもう役割は全部決まってて、そればっかりやることによって匠の世界みたいね、その分野においては誰も負けない、4年間あるいは中高部からやったらもっとですけれども、もうそれ一筋にずっと極めていってチームとして最高の結果を出すというような考え方に基づいてるんですか？
そうですね、中野さん関西学院の卒業生だからフットボール
大好きですけど、僕もね入りかけた、体を入りかけたんですけどね。
学生時代陸上をやっておられたから。
あ、先生が陸
上？いやいや、子供の頃足が速かった
です。速かったです、速かったです。はい。
それはもうワイドレシーバーとか、この花形のプレイヤーになれる可能性はあったと思うんですけれども、はい、その、関西学院150人近く、そのプレイヤーがいますね。
150人。
そのうちの6、70人は多分、試合に出ると思うんですね。
はい、
で、一気に出れるのは11人、チームは11人ですから、その、いわゆる6チームぐらい、入れ替わり、勝ち替わりできるようなチームの、そのメンバーが一試合に出られるわけですね。これは、そのシチュエーションごとに、シチュエーションに適したプレーがあるわけでしょ。そのプレーごとに人を変えてるんですよ。ということは、そのプレーに対して特化した練習をして、本当の、なんていうか、その一人一人が匠の世界みたいなプレーを磨いていると。それは他のスポーツもそうかもしれませんが、特にフットボールの場合は、スペシャリストの塊だと。 こう思いますね。
そのスペシャリストで、その感覚なり、あるいはアメフトのプレイヤーが、その戦略を覚えたことというのは、企業に入ってからすごくやっぱ応用できるんですか？
僕はできると思いますね。スペシャリストは個人の技を磨く必要があるんですけれども、しかし最後は個人じゃなくって連携プレーをしないと勝てないスポーツ。まあスポーツ、団体スポーツは何でもそうですね。だから、だけどもやっぱり個人を徹底的に磨かないといけない。で、会社でもその個人でやる仕事ってのは比較的少ないですね。僕ら特に研究所におりましたから、大きなプロジェクトチームを作ってやりますね。そうするとその中で自分の担当しているところを徹底的に磨いていくと。でも最後は例えばビデオシステムだとかカメラのシステムだとか一つのものに仕上げないといけません、だから連携をして同じスピードで同じレベルで開発していかないとそのいいものができませんよね。そういう意味ではフットボールと同じだと僕は思ってます。
先生は感覚でられてソニーの研究所の、初めは研究員としてこの本当にそのシリコンの一部のところをねずっと研究されて、あとはセンター長っていうんですか、そこで、いろんなこう多くの研究員がおられて、それをまとめる、まさにアメフトでコーチみたいなことをソニーでされたということですか？
そうですね。だから僕は若い時はいわゆるスペシャリストとして研究やっていましたですね。だけどある程度年を取ると今度はマネジメントをやりますね。で、マネジメントっていうのは自分の得意なこと以外もやりなさいということですよね。その時にじゃあどうやってやるか、ただやり方は知っていますから、あとはその得意な人をたくさん集めて、これはもうフットボールと一緒ですよね。たくさん集めていかにそれをその力を集中できるように若い人を束ねるかっていうかな、意思を統一するかっていうか、絶対できるんだっていうね、できるっていうことを言い続ける。そうすると若い人はできるんだっていう目標がありますから、そのまあ成功に近いっていうか、ある程度目標とするものができていく、マネジメント、マネージャーがその絶えずできるという強い意志、これはなんかただ言ってるだけじゃなくって、ある程度の感触を持ってこうやってこうやってこうやればできるっていう、その感触はあるんですけども、だけど本当にできるかっていう不安もあるんですけども、だけどマネジメントが不安を持てばそのプロジェクトは多分ダメですね。
僕は研究も、僕シンクタンクの新しい構想も自己実現的期待論というのがありましてですね、これは絶対自己実現するという個人の満足感と、絶対これを実現させるというその好奇心と思いが成功に導くと。で、先生もその、ソニーのご経験から何かの分野を成功、誰かが成功させたら他者がそれをすぐ真似ると、成功すると思ったら成功するという、こうなんていうんですかね、そういうのがあるということを講義で言われたんですけれども、
これは僕の経験というよりも、僕もそういう経験をしているわけですけど、ソニーの創立者というか、正確には2代目ですけど、事実上は初代の伊深勝、社長ですよね。彼はやっぱりできるって睨んだら徹底的にやらせる、できるんだってね、そういう我々にそういうところをいつも示していただきましたですね。それからその後と3代目の岩間社長ですね、この人は素晴らしい、研究所の所長も兼ねておられたんですけれども、いわゆる CCD っていう画像映像を作る半導体シリコンの素子ですけど、彼も CCD をやらないといけないと、これをやれば世の中は変えられるんだと。で、今の映像社会を作るには、これは1970年におっしゃるわけですけど、今の映像社会を70年代にその予想されて CCD っていう素子が必要なんだとおっしゃったですね。で、できるできる、10年以上かかったけどやっぱりできましたですね。他社はほとんどやめましたですね、だから、トップマネジメントをする人がやっぱりできるという思い込んでやらないとものは成功で、みんなができると思うことをやったって意味がないんですよ。これはやればみんなできますから。だからみんなができないと思うことをできると信じて、しかもやり通すと、それがやっぱり研究っていうか企業、日本のこれからの企業にも 必要じゃないかと思いますね。できないことをテーマに挙げてやるて、
うん、なんとなくそれは信仰っていう、ね、うん、信じるっていうことで、うん、あのアメリカンフットボールの感覚の試合の前に感覚のチームはこうやっぱり祈るっていうことをね、静かな空間の中で祈りからプレーが始まるということがあるということをね、
その関西学院のアメリカンフットボール部はそのシーズンの始め4月の第1週にお祈り、これは牧師さんが必ずおられるわけですけど、始まるお祈りでシーズンが始まりますね、うん、で毎試合あの公式の試合はやっぱり牧師さんがグラウンドにおられてお祈りをされますね。これはもう関西学院の基礎的な文化だと僕は思っているんですね、うん、でまあ、よその大学の場合はどうもよし今日はやってくれってこういう劇を飛ばすんですけども、うん、牧師さんは静かにお祈りをされると、でグラウンドに出ていくと、これはやっぱりまあ神頼みじゃないんですけれども、その自分全力を尽くすっていうね、うん、やっぱりその恥ずかしくないプレーをやると、しかも全力を尽くすと、なんかそういうところがあるんだと僕は思って、だから僕はフットボール好きなんですよ、
う
ん、
勝負というのは、うん、まあ五分五分の勝負があるときに、うん、そこでちょっとこう勝つためには祈りとか信じるとかですね、うん、あるいはリスクと不確実性があるとすると、リスクというのは確率的にこう 読める、まあ、保険とかですねかけられるんだけど、企業の新しい仕事をしたり新しい製品を作ろうというのは不確実性が高くて、どれほど研究者に集まってもらってここに集中して、相当投資をしてでも成功するかどうかがない、不確実性が高い、その時信じるっていう信仰ということが非常に大事、あるいは企業のビジョンですね、経営者のオーナーのビジョンとか、それが非常に大事になるということですね。
そうですね、あの今日は難しい信仰、
信仰か信仰
あの中野さんがいらっしゃる龍谷大学も、
はい、
信仰に始まった学校ですからね、はい、僕は関西学院でずっと、僕も実は西本願寺派なんです、私の家はね。
あ、そうですか、
うん、だからだけどずっと関西学院、これはキリスト教プロテスタントの学校ですね、だからついつい信仰の話になるんですけれども、やっぱりその僕アメリカンフットボール部にもう一つ言葉があって、
はい、
その神は細部に宿るって、これは、はい、あの引けばこれはヨーロッパから出てきた言葉だと思うんですね、関西学院でできた言葉でもないしフットボールの言葉でもない、ヨーロッパから出てきた神は細部に宿るって、僕はフットボールと付き合いをするようになって知らされたんですけれども、これはすごいことですね。やっぱり神さんっていうのは別に神頼みでやるわけじゃないですよ、
うん、
その徹底的に完成度を上げるという
意味ですね。そうですね、シリコンと、まあ、信仰ですね、うん、で先生、まあ、あのこの前体感講義を行われて、まあ、関西学院大学、ね、定年退職されて、その後ミャンマーかどっかに、ね、鉱物とか、ああすいません、まあ、あの鉱物そういうことで、はい、やるということで、あの先生、あのちょうど時間が来ましたので、本当にどうも、お忙しいありがとうございました、どうも。